はい、こんばんは。毎度おなじみ山田レジのヤングサンデー、月に一度のニコロンダの時間がやってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、この番組はですね、巷で話題のネットニュースなどをですね、取り上げまして、まあいろいろこう、ざっくり面白おかしく切っていこうという、無責任な番組です。ね、
お前、ブレードランナー興味なさすぎだろ、お前。
ブレードランナー興味ないっすよ。
すげえぞ、あれは。後半やるけどな。
いや、面白いのは分かる。
すげえんだよ、本当に。ちょ、悪く言いすぎだって。
誰が？
ちょ、俺、ビルヌーブの代わりに来たんだけど。
そうか。
今日は俺、ビルヌーブの代わりに言わせてもらうから。
どうぞどうぞ。
本当に。本当、足りますよ、本当に。
はいはい、はい。
俺、あと、窓巻きの話もしますけどね。
はいはいはい。はい、窓まぎの話もします。あ、そうそうそう、うん、今日はですね、うん、いつもだったら、まあ最近起こったニュースを、うん、まあ列挙しまして、うん、レイさんなりの意見を、うん、聞いて、ザクザク切っていくっていう感じなんですけど、今日はちょっと新企画として、うん、まあ討論という形を一回やってみたいなと思ってまして、うん、やらせていただきます、うん、よろしくお願いします。いきなりやっちゃいますか。もう
やりましょう。
はいはい、まあこれ結局後でね、はい、ブレードランナーの話につながる。
ブレードランナーね、君たちのための話だからね。ブレードランナー君たちのためにビルヌーブが作ったからね、本当に。そして俺たちの話だからね、俺たちの話だよ、
はいはい、
俺たちのための映画だからね、は
い
は
い、
さん
聞いてる？
はい、聞いてます。
本当にただのちょっとアートぶってるだけの気取った映画じゃないからね。本当に大事なとこだからね。
そういうふうには思わなかったですけどね。気取ってるとは思いませんでしたし、うん、すごく、はい、真摯にね、は
いはいはい、あと窓巻き7回目まで見たらすげえやばいことになってから後半言う。
うん。
あんなアニメだったんだ。
しみちゃんはなんかハマったらしいですね。
そうですね。
もうどっぷりの
前もうどっぷり。
最初の感想が何でしたっけ。
まあ、キラキラ。眩しい。
最初の感想。一話の感想がキラキラ眩しい。
眩しいんじゃね、正しい。
眩しいなと思ってたら、うん、キラ7話まで見たら。
キラッキラからズブズブに行くっていうアニメでしょ、
う
ん、
そうですね。
本当にハマっちゃいましたね。
まあまあまあまあ。
まあまあまあまあ。それまちょっとお楽しみにってことで今日はありますんで。
はい。ということで。
まあ、ズバってことですね。
その前に。
何？
先生の
前に。またですか。じゃあ、この月に、私から、一つだけ宣伝させてください。東村明子雪花の虎第5巻が発売中でございます。どこにこれかこうか
おい、こう置くね。
なんと巻末に私出てます。サイボーグみたいな、もう感情のないターミネーターみたいな感じで、書かれてますけど、まあまあまあまあまあ、それもまた一興ということで。私実はですね、この漫画の、まあ、歴史考察というか、まあ、なんていうキャラクター考察とか、いろんなことで、あっこ先生に、ちょっとお世話になってますんで、なんて言えばいいんだろうな。あ、俺がまあ、ブワーッと考えたいろんなキャラクターを全部あっこ先生に投げたりとか、当時の越後とか、甲斐の国とかっていうのも、まあ、調べまして、まあ、その資料とか集めて全部あっこ先生に投げて、でもあと好きにしてくださいと。ただしこのキャラクター絶対こうでないと、後でこうあとかっていう、そのね、あ、そう戻ってきました。
終わり。
まあそういうことですよ。
はい、
うん、まあ雪
虎活躍しております。
スイーツ遺跡はなぜっていうのは、はいはい、なぜかというと火花が廃刊になったからです。
はい、さよなら火花。お疲れ様でした。
で、
はい、
まあ雪虎が一番、
それがあれですよ、
メインなんで。
え、今回の第一つのテーマですよ。
はいはいはい、うん、
さらば紙雑誌。
そうなんですよ、
さらば紙文化。そして本がなくなりね、紙の本がなくなり
ってことは、だいぶ俺の身近でこのね、今日の話すことの事件が起こってたと。
これまだ紙ですけど、
会議室で起きてんじゃないと。
起きてんじゃない
と、現場で起きてんだと。
そう、そして私の連載シカダは、
はい、
これがなくなった後の世界ですから。
ああ、
なくなってそれを遺跡発掘していくというね、うん、単影ガンダムみたいな話になってますから。
単影ガンダムみたいな、
単影ガンダムみたいな話を書いてますから。
単影ガンダムいけるんですか。
そしてあれだろ、遺跡からザクとか出てくんだろ。
まあそうだろ。まあそう
ですけど、そんなやつだよ。本当に遺跡、掘り起こしたら漫画出てきましたみたいな、バビル2世出てきましたみたいな話を書いてますから。
は
い、そう。そしてね、
はい、
あれですから、未来の世界でコミケやりますから、コミケ復活させますから、俺、漫画の中で。150年後ね、シカンダの話ですけどね。はい、 キョトンとしすぎだよ。
え？ネタバレしたの？
ネタバレは今日はガンガンしてきますんで。
ちょっとちょっと
自分の漫画のこと
で言います。ということで、今日の特集ですね。紙か電子か決めようぜグランプリということで、うん、ここあれなんで、うん、なんかね俺とレイさんが対立すると面白いっていう意見をね。
先週対立しすぎだから。
そうなんですよ。はい、なので。ちょっと我々今日2人ははい、司会進行というよりはパネラーという形で、うんはい、しみちゃんが、うん今日司会進行してくれるそうなんで、はいよろしくお願いします。
司会の美容師しみちゃんです。
よろしくお願いします。
司会美容師になったね。
なんでここに白羽の矢が立ったのかちょっとよくわかんないですけど。
じゃあ今日お願いします。
はい、わかりました。読書の秋のスペシャル企画ということで、はい、はい、紙の本 VS 電子書籍論争に終止符、紙か電子か決めようぜグランプリを行っていきたいと思います、うん、よろしくお願いします。ういえはい、じゃあちょっとですね、うん、説明させていただきますね。はい、読書の秋ということで、電子書籍の誕生から早10年、スマホの普及も相まって、漫画や小説を電子書籍で読む世代が増加している中、紙派と電子派の意見をまとめて、今回は徹底討論いたします。はい。で、まあ、作家代表ということで、まあ、レイジ先生、それから、うん読者代表ということで、こちらの奥野望さんということで、よろしくお願いします。
野望さん。はい。野望さんです、
ね。春の部ですけどね。
そうでしたね、うん。こちらの方にそう載ってますね、はいはい。はい。というわけで、まず早速なんですけれども、うん我々が、紙派か電子派か、どっちなのかっていうのを、うん、まず最初に、はい、皆さんに、うん知っていただきたいと思いますので、うんいかがでしょうか。
先アンケートしなくていいのね。
まずこちら、我々から。
はい。じゃあ、はい、まず、ざっくり、紙か電子かでいいの、ね、
はい、ざっくり。はい、オールジャンル。
本を読むなら、どっちがいいの？せーの、ドン。はい。
全員議論になんねえじゃねえか。
終わっちゃったよ。
終わりましたね。
終わっちゃったよ。
みんな紙読もうぜ。
終わっちゃったよ。
終わりましたね。
ダメだよ。
すいません。じゃあですね。
じゃあ、もうダメだ。世代が。そうね、今見てる人たちの話聞かないとダメだ、はい、
そうですね、今見てる。
ちょっと参加してもらってよろしいですか。
そうだね。はい。皆さん、うん、視聴者の皆様にも聞いておきたいということで。
プロレスしてくれ。そうですよね、せめて。
そうですよね。
せめて対立してくれと。は
い、まずこちらでアンケートをですね、はい、取りたいと思いますので、皆さんご協力お願いします。はい。お願いします。
どっちかな。まあこれざっくりね、はい、紙か電子書籍か、うん。はい。ということなんですけども。うん、はい。まあ言うてもね、うん、ああかさばるから買うのは電子になった、
うんうんうん、だよね。
そろそろよろしいでしょうか。
紙発祥の予感するんだ。へえ、そうなんだ。
そのニコ生見てる人が、うん、あと、まあ、ヤンさんファミリーがどれぐらいこう、
うん、はい、お願いします。
やっぱりな、
予想と全然違う、うんうん、
やっぱり紙派愛してんだよみんな。
ああ、そうなんだ、うん、まあ、物によるっちゅうのは確かにそう、うんう
ん、なるほどなるほど、
うん、なるほどなるほど、
いや、確かこんなと思った。
ちょっとじゃ あの議論深めていきましょう。
はいはい、はい、そうですね、うん、じゃあまずですね、それぞれ のお互いの意見をまとめたですね、はい、フリップがこちらにございますので、はい、お二方にちょっと見ていただいて、はい、まずこちら紙派の方ですね、うん、はい、
そうなんだ。
こちらでどうでしょうか、お二方気になる、う
ん、ちょっとアンケートのあれ消せる、これ、うん、
大丈夫？
読もうか、じゃあ、
うん、
そもそもデバイス、あ、
うん、デバイス持ってないのはお前も一緒だよな。
デバイス持ってます、
うんうん、持ってるけど使わない。
え、なんで
もらったんだよね、
iPad みたいなの。
かなり前に Kindle、う
ん、あ、 Kindle を、うん、
でも使わないよね。
いや、何にも持ってないんだな。スマホしか持ってないから、うんうんうん、次が、うん、
次は
デバイスを買う代金を考えると紙の方がお得、うん、デバイスを買う、
だからあれだろ、ゲームのハードを買うかどうかってとこで止まってんでしょ。
そうですよね。ああ、そういうこと、うんうんうん、いや、でも
デバイス買うんだったらいいやみたいなね、うんうんうん、
まあ、パラパラと読めない、う
ん、はいはい、電源がいるからね。
そうですね。
本屋でザッピングしながら本を選ぶことができない、うん、これね、これは本当にそう。
でもさ、うん、なあ、あの名前聞いて一発で買えるっていうのはすげえよな。
まあ、欲しいのがあれば
本屋で探せないじゃん、うん、本屋 その品揃えによるからさ、うん、そこは難しいよね。
電子書籍の方が発売が遅いことが多い。そうなんですか。
意図的に電子を後で発売すると、紙を動かすために、
実質的に、
まあ、そう、紙の文化を守るために流通とかを。
てか、紙の文化の経済で支えてられる文化なんで、はいはい、基本的に、まだまだ。うん、だから、まあ、その、電子で、その、経済的に回るようになると、うん、まあ、変化していくと思うんだけど、やっぱりその、紙が履けないと、うん、ある程度売れないと、うん、まあ、その、何その、それでも立ち行かなくなっちゃう世界だよね。うん、今の状態だと。うん、
プレゼントしやすい。
うん。これは
確かに。
わかる、うん。本のプレゼントっていいんだよね。
うん。うん、めくる感じがないと内容が頭に入ってこない。うん、これはすごいわかりますね。うん。うん、古本にメモやお金が挟まっていたり出会いがある。これはちょっとよくわからない。
ロマンチストでしょ、ロマンチストでしょ。ロマンでしょ、これ。
古本にメモやお金が挟まって
そうじゃん。
だから、あ、でも古本で買って、うん、まあ、アマゾンとか取り寄せても古本で、うんうんうん、なんか、ね、アンダーラインっていうかさ、うん、なんちゅうの、ああいうの引いてたりすると、うん、この人、前の人はこういうところに感動したのかとか、うん、なんかこういうところ勉強したんだなとかって思うと、なんか、
あ、ストリッパー読んでくれた。
妙なつながりがありますよね。あとなんか、前回中国に持っていけますか。持っていけないね。なぜ中国に持っていかなきゃいけないのか分かんないけど。
いやいやいやいや、奥野さん。
はい。
だって聖地巡礼した時に、はい、ここで曹操がとかやりたいでしょ。
それはもう
そしたら全巻持ってくんですか。
入って
るえ、いいんですか。
ライブラリーに入ってる
いいんですか。
大丈夫です。
奥のライブラリ
ー。ギョイギョイいいですか。
ギョイギョイ
ギョイギョイいいですか。
何そんな
ギョイギョイこれ分かる人は分かってますよね。今シーズンも見てます。そう松さん頑張ってね。スタッフの皆さん、
え、見てんの。
見てるよ。ギョイギョイだよお前。三国志、おそ松さん三国志出てっかんね。
は？
ほらなみんな
去年あんだけ盛り上がったのなんで今年全然
違うよ。ちょっとエンジンかかんの待ってたんだよ。はあ、先週ぐらいちょっとこ来たかなみたいな。今週はちょっとエンジンかかったかなっていう。そうそう。いや、最初から批判的なこと言っちゃったのから、現場のほら、指揮にもかかるじゃん。
あ、批判的なこと
だ。あれどうしたの。
公式ですよ。
あれこれがおそ松さんみたいなこと言っちゃダメだからさ。
あ、そうなの。
それで応援はしてるわけよ。うん。そしたら、今週よかったよ、おそ松さん、スタッフ。頑張って。
応援が。
ということで、
はい、はい、続きまして、電子の方ですね、うん。はい。こういう意見がございます。うん。いかがでしょうか。
場所を取らない。確かに。うん。これも圧倒的にね、
いや、これはね、本当に深刻。う
ん、ああ。
だって30年もさ、本と付き合ってたらさ、大変じゃない、うん、そうするとなんかもうブックオフとの、まあ、一気みたいな感じになってる人も多いんじゃない、
うん、うん、近くの書店が潰れてしまい、試してみたら快適だった。
これもすごい深刻。近くの書店がみんなブックオフになった後になくなるっていうパターン。
はいはいはい、はい、ブックオフ自体ももう潰れていってますからね。
そうなんだよね。
保管場所に困る本があるとはどういうことだ、うん、
全30何巻とかじゃん。
ああ、うん、そういうこと、
うん、あ、うん、あ、もしくは、家族に見つかっちゃいけない、ね。
そう、それかなと思った。
うん、それはそうだな、
うんうん、満員電車で数冊持ち歩くのは苦行。
うん、
数冊、あ、漫画だったらね。うん、そうそうそう、うん、一気に読めるしね。うんうん、なくさない。
お前だって湘南から蒼天航路を毎週持ってきてたじゃん、俺に。こんなやつ。大変じゃん。
いや、蒼天なんてマジで電子なんかで読んだらもう、何の意味もないですよ。
よいよい。今日は。わかりました。
はい。
お願いします。
なくさない。はい、ああ、いや、でもこれ結局さ、うん、データ飛んだら終わりじゃない、うん、なくしちゃうよね。うん。まあ、また。
ダウンロードできますからね。
ダウンロードできるんだって。
なんかな、うん、それもな。欲しい時にすぐ手に入る。
うん。うん。
なくさ、
うん。うん。
ああ、うん、ネット繋がってればね。
うん。あ、まあまあまあ、まあ、
どこだ、うん、サハラ砂漠でこれ、手に入るかっていう話ですよ。
極論を。
お前はサハラ砂漠で本が読みたいのな。
そうそうそうそう。
そうそうそうじゃねえよ。圧倒的少数派だろ。
あ、売り切れがない。これはね、うん、確かにそうかも。
そうですね。
本当だよ。
うん、紙媒体より安いことが多い。うん、それはまあそうでしょう。コストはね、うんうん、防水の機種があるのでお風呂でも読める。
いいですね。
なるほど。
昔な、だから風呂で読めなかったからみたいな話あったからね、うん、それがもうクリアしちゃったんだよねっていうことでしょう、うん、
なるほどなるほど、
うん、
わかりました、
うん、はい。というわけでですね、まあこの本の、まあ本の種類によるっていう部分なんですけれども、うん、まあこの種類ごとにですね、うんうんうん、ちょっとこちら代表者のレイ先生と、まあ、のぞむさんにちょっと札を上げていただきたいと思うんですけれども、うん、
はいはい、
テロップの方お願いします。はい、はい、
は
い、はい、
うん、先に、
はい、はい、
はい、
まず何からいくの、
うん、まずは漫画ですか、
うんうん、漫画ですか。
じゃあ見てる人がどっちがいいか、
うん、
はい、
これさっきやったやつじゃん、ああそういうことね、漫画だったらどっちか
が、漫画を読むならどっちがいいかを、まあ、じゃあアンケート取ってから俺たち、
はい、
はいはい、俺たちバレてるけど、はい、じゃあお願いします、
はい、
ドン、意外とでも最近さ
あ、それでも
ああ紙ね、
ほうほうほうほうほうほうほうほう、
多いですね、
しかだ2巻電子でした、
ちょっと電子上がったね、う
ん、いやなんかね最近全巻一気で安くリマスとかやるのが多いじゃん、
うん、
でそれさ本屋で全巻買うの大変じゃない、
そうですね、
なんかここはね分かるよちょっとね、うん、こういう風になってきてる感じ、
これじゃあとりあえず我々も出しますか、
はい、
じ
ゃあ漫画を読むなら紙か電子か、
はい、
せーの、
ドン、はい、ごめんなさい、
おっあ
ユダ
司会が、
はい、
はい、僕はやっぱり、は
い、
あの、
ありがとうございます、
松本と、東京行き来してますので、うん、やっぱ漫画読みたいんですよね道中、うん、その時にやっぱり大量に、うん、他の荷物もあるんで、うん、やっぱり電子だと、
うん、
まあ、たくさん読めるっていうのは本当にありがたいので、うん、漫画に関しては僕は圧倒的電子派ですね、うん
うん、なるほどね、
はい、
うんうん、まあ、結局スタイルの違いってことになっちゃうか、
そうですね、生活と照らし合わせたらっていう感じですね、
藤さんはなぜ紙、
俺の方が買ってほしい紙でそれぐらいの気持ちで書いてるんで、
あ、紙で買ってほしい、
紙に書いてるんで、うん、
紙に書いてるからこそ、うん、作家的には、うん、紙で読んでもらいたいと、
でしかもおでかいやつでね本当はね、だからまあ本当はさ読書がさ、まあ、その何かって話になっちゃうんだけど、
はい、
宗教的体験であってほしいわけよ、
うん、
でいながら娯楽であってもほしいなと、で娯楽ものもあってもいいんだろうなと思って、だからその住み分けかなと思うのね、うん、本当は、うんうんうん、だから電子の漫画があっても全然いいなとは思うけどね、あとは流通の問題だね、産業としてもうどうにもならなくなってるんで、うん、それはまた別の問題として、俺の気持ちとはまた別の問題としてもう電子に行かざるを得ないっていう状況はあるね、
あ、うん、なるほどね、
うん、やっぱ火の鳥のあの大盤見るとね、
あ、
朝日その晩を見ると、うん、これかってなるじゃん、うん、
はいはいはい、
この大きさで見て欲しくて書いてたんだみたいな、それはあるし、あと見開き問題ね、
うん、
まあ、いろんな形で解決しようとはしてるけど、うん、電子の見開きに関しては、うん、でもやっぱりこうパッと
漫画に関してはね、うん、その方がやっぱり、うん、それいろんないですね、
うん
うん、いろんな神派なんで、
神派なんで、
うん
うん
う
ん、
なるほどなるほど、
うん、
じゃあこの種類ごとに札を上げていくやつ見てみましょうか、う
ん
う
ん、
はい、うん、よろしいでしょうか、
うん、
はい、はい、次のやつですね、
うん、
エロ本
はい、
エロ本は紙か電子か、
せーのダン
早くない、大丈夫、もうちょっと大丈夫、
見ないってみんな言ってるよ、
見ないと、ね、
あ
そうでしょ、
うん、
強いて言えばでしょこれ、
これで、え、どういうこと
だから紙のエロ本は死んだんだよ、8割
死んだんですか、
死んだんでしょこれは、うん、でもね、でもね、
はい、
紙のエロ本評論家の清水さん、
これ我々3人やらなくていいんですか、紙派か電子派かっていうの、
いやいやいやいや、
まあじゃあやりますか、
やります、うん、はい、
せーのドン、
いや紙じゃないんじゃない、えっていうか三浦淳さんのためにっていうのは分かるけど、いやもう実質的にもう無理かなって気もするんだけどね、なんか解体してしまった気がするんだけどね、
解体、
だからそのエロ本というコンテンツ自体が、
はい、
非常にこうなんていうのかな曖昧なものになってしまったっていうか、
はい、
電子が出てきたせいで、
うん
うん、なんかもっとなんだろうな、エロ本文化って80年代すごかったんだけどね、
はい、
それはだからなんていうのちょっとしたあの ATG のポルノ映画みたいなとこあったじゃん、エロがあれば何でもできるぜみたいなさ、うん、そういう時代があって、うん、そこから文化も生まれた時代あったんだけど、うん、それは全部丸ごと電子に行っちゃったんで、うん、エロ本っていうもの自体の力がもうこの20年前ぐらいからもうガクンと落ちちゃって久しいんじゃないかなっていう、だからあとはエロ本なるものの思い出、うん、個人的なその思い出の話になってくるんじゃないの、うん、しんちゃんはどこがいいの、じゃあ大事なの、
いや、もうやっぱりあの、コレクションですね。
コレクションコレクター
残しておきたいって、そうですよ。はい。
そうなの。
コレクターとしてはもうあの、うん、そうですね。だから僕はそのダウンロードとかはせずに、うん、ちゃんとあのセルを買うっていう、う
ん。みんな引いてます。
まあ、あと袋閉じとかもそうですよね。はい。はい。やっぱこう、電子ってそれないじゃないですか。その袋閉じ的な、
うん。うん。お世話になりましたって言ってもね。そうだよね。はい。そういう世代はある、
ね。あとやっぱさっき先生言われたように、あの、大きさですよね。あ、電子で見る、の大きいのがあればいいんですけど、
チビちゃんなんか拡大するよりも顔近づけたいって言ってたね、さっき。
いや先生、それはちょっと
おっしゃってましたね。
それはちょっと
違う。
なるほどね。
ちょっと騙したからね。
ちょっと危険な。公式
そうね。爽やか美容師でね。
そうですよね。そうですね。失脚案件が。はいまあ、でもそういう風にまあ使うというか。
ほら、しんちゃん最高だなって。
そういう風に使うんだ。
ほら、また男のなんか増えてくるじゃん、これ。
あれでしょ、
そういうことじゃん。
いや、だから、しみちゃんが髪がいいのは、
やめなさいよ、ほんと。
例えば、
あるんじゃないよ、
タブレットでね、エロ本を電子で見たとして、うん、それ、その機械を汚してしまうかもしれないと。
うん、はい、踏み込みました。はい、踏み込みました。
はい、はい、はい。誰とは言いませんよ。
それも今週のおそ松さんでやってるネタです。
あ、そうなの？
見てください。見てください。応援しましょう
よ。いや、俺やってることしか知らなかった。いや、すら知らなかった。
やってましたよ。
俺がエロ本は髪がいいなって思うのは、
言ってくださいよ。
なんかその、なんて言うんだろうな。みんな同じものを見てるのがちょっと嫌かな。
え？
だからデータじゃん、うん、電子だと、うん、だけど、うん、まあこれ別にエロ本関係ないんだけど、うん、紙で印刷されたやつの方がなんか、うん、そのクローズドな関係というか、
俺とお前の関係、
大量生産されたものなんだけど、うん、それを買った時点で俺のものになったっていう形が、
ほらブレードランナー出てきたじゃん、
ちょっとわかるわそれ
ほらお前も K じゃん
ちょっと
お前も K ディックじゃん K のディックじゃん、
つながってるぞ
今日そういう回なの、下ネタ回
全部そっち
に、ダメだ、視界に引っ張られたすいません、ダメだ
次の、まあ、これはエロ本だけじゃないけどね、その所有欲の問題ね、はい、
う
ん、はい、
そうですね、
うん、K のディック、
ちょっと次行っちゃう、
はい、はい、次のやつお願いします、アンケートお願いします、
分かっちゃいましたね、はい、
はい、そう
です
よ、
女子もいるんですか、
すいませんすいません、ごめんなさい、
女もエロ本買うでしょ、
そういうことは言わなくていい、
ね、さ、あのエロ本、コンビニとかのエロ本って一体誰が買ってんだろうね、
おっさんです、
買ってるとこ俺見たことないんだけど、
いや買いますよ、
毎日コンビニ
行く、お前おっさん見てないだろ、
買いますよ別に、
ほらおっさん、おっさん買ってんじゃねえかよ、支えてんじゃねえかよ、産業を、
めっちゃ近く
に
いた
隣にいた
マジか、
そうだよ、
次は小説、
はい、じゃあお願いします、
はい、やべえよ、ブレランの時間が。
あ、
おお、まあまあ、それはもう、そうですね、
うん。そうですよね。うん。こちらもじゃあ、また我々。
これ我々もやりますけど。
はい。
そうなんだ。
うん。お願いします、では。
せーの、ドン。
はい。
あ、ごめん、小説
です。小説ですね。
これ、はい、お、お、うん、これはな、深夜特急派だからな、お前な。
深夜特急派。
うん。沢木望むだろ、お前。沢木望むです。こんにちは。
沢木望太郎と言ってください。
そう、違う。
むしろ。
うん。
いや、あのね。
うん。
小説に関しては絶対に紙の方がいい、
うん、なぜですか、
なぜかっていうとですね、うん、まず、
うん、
あの、うん、厚みの問題なんですよ、
うん、どういうこと、
だから、うん、あれはデータを感受してるんじゃないですよ、我々は、
何ですか、
物語の中に入らなければいけないんですよ、
うん、
ってなった時に、
うん、
あの電子だと、うん、その手触りであとどれぐらいかわからないんです、
うんうん、
わかります、この感じ。
ああ。
あと、あ、ね、ここまで読んだ、もうすぐ終わっちゃうとか、最初、うん、こんな分厚いのに、もう全然進まねえやとかっていう体験も含めて、
うん、
うん、まあ、本を読むということなんですわ。
うんうん、
で、あと、匂い。
うん、
この紙のやっぱ匂いってするんですよ。古本は特にするけど、うん、古本の匂いが、うん。でもやっぱ、うん、電子だと、デバイスの匂いしかしないわけです。
うん、
で、うん、その、うん、紙のデバイスの匂いしかしないじゃん。
匂い嗅ぐんだ。
いや、嗅がないけど、無味無臭なわけよ、やっぱり。うん、そうじゃなくて、うん、本の。
僕と一緒なら嫌だとか言わないで。
風合いと、その、うん、手垢ね、
うん。
で、それによって、その、
例えばポテトチップス食いながら本読むとするじゃん、うん、そうするとやっぱ油的なものがつくわけ、
ね、そうね、
それが俺がこの物語に参加してるというかの証ともなっていくわけですよ。だけどデバイスで読む、デバイスとかまあ電子で読んじゃうとその1ページ1ページに手垢がつかないんですわ。なんかそこがその体験としてアトラクションになってないっていう。ただ評論とかそのなんか文化論文とか文化人類学系の本とか、うん、そういうものは電子の方がいいなとは思うんです、うん、その別にそのこっちが参加するわけじゃなく情報もらうだけだから、うん、だから、うん、俺小説は紙だけどっていう感じですね、
うん、はい、先生は電子というふうに、
うん、あのねこの話ね、うん、まあ、長くなるんでざっくり言いますけども、はい、あのね本屋が、ね、本当申し訳ないんですけど、これね、マーケティングでね、売れる本をね、売れるタイミングで並べるっていうね、まあ割と野菜売るみたいな感じになってるんで。
野菜売る？
うん。映画化同時に、あの、大量入荷とか言って、はい。要はだから、時代のさ、鮮度みたいなものがあってさ、で、今のタイミングだったら売れると思ってする。売れるから入荷するって言って、こんなさ、本屋つまんねえに決まってんじゃん。だから、うろうろできる本屋は、もうなくなっちゃった感じあって、俺は、うん。で、あと、こういうのが流行ってるから、こういうのやりましょうって言って、だから、女の子が美味しそうに何かを食べてる漫画が流行ってますって言ったら、みんなそれになっちゃうみたいな状態の本屋さんの多様性みたいなものがなくなってる状態だから、これ、かつての ABEX 時代の CD ショップなんだよ。だどれも見たら ABEX。今だったら、だから、嵐と AKB しかなくなりましたみたいな、ああいう多様性のなくなったショップっていうものに、行く気がしないっつうか。だから、そこはもう結構決定的で、で、そこで、じゃあ森外に今興味ありますっつったら、やっぱり初期作品から最後まで見たいじゃない。その時にさ、その電子のタブレット1個あればさ、全部無料だからね。森外だったら。
だけど、本だったら、1冊ずつ積み重ねていく快感があるんですよ。買います、それが積み上がっていくわけですよ、うん、これさっきも言ったけど場所を取らないと、
だから
場所を取るから
ね。だそういやだからね、まず一発目に俺はじゃあ太宰と鴎外どっちが好きかっていう段階では電子、はあ、で大ファンになったらあこれちょっと紙で欲しいなっていうような時代に来てる気がする。
あ、まあそれはそうかもしれない
で、ね、うん、でそれはかつて雑誌の連載で、うん、見てる分にはいいけどコミックス買うほどじゃねえな、一応読んだしなみたいなやつを、あコミックス残しときたいよっていうやつと似てて、うん、そういうその雑誌のやってた役割みたいなものが電子に移った感じがすごくある。
うんうんうん、で立ち読みが電子になってる
んだ。実を言うと、うんうん、漫画に関してもそういう部分があると思ってしまって、それだけど、まあ、紙に対する個人的な思い入れがあるんで、はい、電子ですとは言いづらいところはあるっていうのは、うん、本のとのところだね。
でそこが面白いんですよね、うん、これは本として持っときたいっていう、うん、そのプライオリティというか、なんていうの、その、うんうん、特別感みたいなものにシフトしてきてると。
そう。だからね、ファンが。
ものっていうものの自体が。
そうそうそう。う
ん、だからもう、ね、なんかそこがもう面白いことなん
だ。いや、だからアナログレコードと似てて。
そうそうそう。
あのね、ファングッズになっちゃうんだと思うの、この先は。だから基本的に電子で見る。で、しかも電子だと、漫画だとさ、長い連載だと、最初の2巻ぐらいまでただ。みたいなところから、ドハマりする人は、本を買ってください、みたいな。
矢沢で言うタオルだと。
矢沢で言うタオルですね。これですね。
サンバディナイ
ツですね。そういう感じじゃないですかね。
そうね。ただその、あ、次行く？次雑誌行く、
ね、俺のホームページからは俺の本が全基本的に電子で全部買えるっていう、ね。
うん、
それはだから昔は考えられなかった。ありがたい話なんで、ね、ぜひホームページ来てくださいね。
はい、はい、これラストですね。
はい。
はい、うん、最後雑誌ですね。
うん、
はい、うん。どちら派でしょうか。
うん、
雑誌って言ってもまあいっぱいあるからね。
せーの、ドン。
あ、でも出すの俺でしょ。段取り。
お願いします、
は
い、
ちょっと増えましたね。
あ、紙なんだ。
うん、電子がちょっと増えましたね。
へぇー、うん。なるほど。こんな感じなのね。
これちょっと日頃からね、うん、あ、ファッション雑誌めっちゃ読んでる、うん、しみちゃん、うんうん。やっぱ職業から。
そうなのよ。
ちょっと気になる。まあ、
美容師さんはね。
ちょっと出しますか、とりあえず。
我々の。
そうだね。
雑誌。はい、
うん。せーの、ドン。ですね、はいはい、うん、これはあれでしょう、
はい、
髪切ってる時に目の前に並べるファッション誌みたいなお世話になってるところもあるよね
っていうのも、うん、まああるんですけど、うん、でも今やっぱりカタログは結構タブレットの方に移行してて、
う
ん
う
ん、検索かけやすいんですよね。
ほう、
だからヘアカタログで言うなら多分結構 iPad 使ってるサロンが増えてますね。
え、
そうなんだ。
はい、
へえ、雑誌の切り抜き持ってくるみたいなのがなくなってくるわけね。もう、ね、
もうほとんどそうですね。スマホで持ってくるっていうのはすごく多くて、
うん、そういう文化もなくなっちゃうのね。
僕はその紙って言ったのは、うん、あのファッション誌で言うなら、うん、やっぱりあの大きさがないとちょっと困るので、うん、そういう意味で、まあ、紙の方がと、うん、いうことで挙げました、うん、はい、でお二人は電子ということなんですけれども、
うん、
雑誌、
うん、まずその雑誌って何を指すのかちょっといまいち分からなかったんで、
うん、
電子かな、はい、なんか情報っていうことで考えると、
うん、
なんか暇だからどう自分の興味ない雑誌読もうかなっていう趣味がないから、うん、だからそういう意味では知りたい情報だけネットで見てとか、
うん
うん、その、う
ん、あ、まあ、
記事もそうだよね、
うんうん
うん、そういう意味で雑誌はこっちかなっていう、う
ん、先生は
雑誌仲間がね、
はい、
軒並み売れなくても地獄のうん、浮き目に合ってるわけよ。フラッシュの友達とかいっぱいいるじゃない、うん、だからまあ大変だなって。だけどそれがなんか各紙、まとめて、月いくらで読み放題ですっていうやつはすごい盛況だっていうのはよくわかるなと思って。だから例えばヤフーニュースみたいなの見ているのともっと豪華なやつっていうふうに今そういう形での進化をしたんだと思うんだよね、うん、でだからヤフーニュースの中にコラムみたいなのも、まあ、皆さんスマートニュースとかあるじゃん、
はい、
あれのちゃんとしたやつが各紙の充実してますみたいなのが雑誌だったわけです。ああいう枠組みみたいなものがそのまま消えるんだったら、
う
ん、俺は電子で残ってた方がいいんじゃないかなっていうくらい、
ね、
スマホにやられちゃいましたね、
うん、
雑誌文化が、うん、だからおそらくはもうおっさんしか買ってない、
うん、
だからもうさよならっていう感じの直前なんだけど、だったら電子で残ってもいいんじゃないっていう気がするな、うんうん、
ただそのこれ本の、
うん、
本っていうかまあ紙媒体全般に言えるんですけど、
うん、
その予期せぬ出会いはあるわけですよ、
うん、
それとまあコンビニ行ってもまあそうなんですけど、
うん、
例えばジャンプ立ち読みしようと思って、
うん、
ジャンプ撮るじゃないですか、
うんうん、
でこう、
うん、
あれもだから結局そのワンピース読みたいけどなんか新しい漫画チラッと読んじゃうとか、
うん、
まあ、そういうのも含めて何かその自分が全く その時こう行こうと思ってたけどこっち側になんかあるみたいなものの出会いなわけですよ、
うん、
で本屋ってそれだったんですよね、
うん、
だから結局だからアマゾンとかであなたにおすすめとかさ出てくるじゃない、うん、あれだけになるとどんどんどんどん自分の世界が同じ色になってくるっていうのはあるから、
うん、
まあ、コメントでもあったけど本屋っていうのは多分そのなんか分かんないこのタイトル面白そうとか、
うん、
なんかそういうその秘密がいっぱいあって
俺もねだからね本当は本屋はそうだってほしい、
うん、
だけど2週間で動かなかったら引き取られて裁断されるっていうような、
うん、
その期間はそれぞれあるんだけどっていうシステムで回ってるっていう、うん、そうすると多様性じゃないんだよね、
まあ、
で前売れた作家さんが出てくると、うん、あとはまあ村上春樹だったら山積みみたいなさ、
うん、
でもあれ全部あの数の本をさ全部違う本にしたらさ俺は本屋に行くねだって面白いやつあるかもしれないじゃんだっていうのはあるなと。最近はでも俺 SNS で出会いを探してるところあると思わない？だツイッターとかでこれ面白かったみたいなのがあって何これみたいな一発で飛べて帰るみた
いな。
まあまあまあ。
そういう風に変わってってしまってるのはもう止めようがねえ感じがするなって、
うん、
リアル社会で新しいものに出会う限界みたいなのがあって、
うん
うん、フォロワー例えば1000人くらいフォロワーしてさで面白かったものをみんなガンガン上げてくるわけじゃん、
うん、
でしかもそれワンクリックで変えたりするわけだから、うん、これはちょっとかなわなくない？実際うろついて出会いみたいなロマンチックなやつと、
うん、
なんかそこもまた体験の話になっちゃう。
本来は俺もそっち派、
うん、足で行けよっていう話で。そうそうそう
本来はね、
うん
うん、
だ本屋ってなんかその本屋が好きなんですよやっぱし、
うん、
本屋行ってあのなんか20分ぐらいね、いるとうんこしたくなってくるんですよ、
うん、
あれなんですよ予期せぬことの最大の
はい、
じゃあ
次行きましょうか。
いやいやいやいや、はい、違う便意を催すっていう、
はい、
分かりますか、はい、人間であるっていうことなんですよそれは、はい、
そうですね。
これずっとスマホをずっといじってたらなんかもうその電それこそ脳だけみたいな、うん、脳と指かよって話になってきちゃうんですよ、
うん、
だけど本屋に行って、うん、わざわざ本屋に行って本をなんか面白そうな本買おうとか、まあ、欲しいものを買いに行くんだけどそれであなんかこれ面白そうとかこの平積みされてるこれ売れてんだなとか何でもいいんですけどそれでブルーっと行ってる間にうんこしたくなるんですよ
あれ研究した人がいて、うん、でどうも植物繊維じゃんこれって、はい、で人間の遺伝子の中に草の匂いを嗅ぐとしたくなるっていうのが入ってるらしいよね。
でしょ、だって本能をね、うん、呼び覚ますことができるんですわ。
いやそれがあ、まあ、まあそうっすか、ありがとうございました
すいません、
はいはいはい、やっぱりお前おそ松さんよ見るべき
いや、う
ん、そんなことばっかりやってるから、ね、今
はい、はい、そんな感じですかね、
う
ん、
はい、うん、という感じで、まあ、
ということでじゃあちょっと、はい、この
まとめして
だいぶふざけましたけど、うん、はい、ちびちゃんどうぞ、うん、
まとめですか、
はい、
はい、まあ、 あのいろいろとね、あの、
エロ以外は紙が勝ちましたってことですね。
そうね、
はい、うん、そうですね、うんうん、
最終的に取る、
あ、これを踏まえて、
まあ、まあいい、まあいいや、もういいや、
もういい飽きてんじゃん
早くブレードランダーやりたいそうそうそう、待ってるでしょみんな。
じゃあ行きましょうか、うん、ブレードランダーに、う
ん、はい、じゃあお願いします、はい、
はい、
いいですか、まとめの一言、じゃあ最後言って、
はい、まとめの一言ですか、面白いです、まあ、皆さんがご機嫌になれる方を選んでいただければいいんじゃないでしょうかと、うん、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
どうも
ブレードランダー行きましょう
やります、お待たせしました、ブレードランナーです、小室さん、
はい、
小室さん、
はい、
興味のないことの時にね、顔がね死にすぎ、お前は
興味ありますよ、
え、
ありますあります、全然ただ俺みたいな、うん、そのなんちゅうの SF、うん、あの初心者が、
うん、初心者
ブレランなんてその語れないですもん、うん、ね、なんかわーって言えないから、恐縮
しちゃいます、実は今回のブレードランナーはあなたのための映画だったんです、は
い、どういうことでしょう
か、ね、はい、でね、まずね、まずはまだやるか、ブレードランナー問題、親父ためのお親父のためのコンテンツ祭りはいつまで続くのかっていう問題からまず行かなきゃダメだと思うだこれはもう明らかにそのね、あのハリウッドが文化としてのそのエネルギーを失っている証拠だよね。で、マーケティングでエンディングをどんどん変えていくようなやり方、それからアートシアター系がどんどん潰れてって、うん、その多様性がどんどん失われていくって、本屋と全く同じ状況が続いてるんで、で、それで安全策、だ要するに投資目的で集まった人間が回収するがための産業としてなってしまったんで、完全に魂抜かれてる状態なんだよ。うん、で、それで何か確実かっつったら思い出コンテンツなわけだよ。だから40歳のおっさんが10代の時に見たやつっていうばっかりになってしまうわけ、うんうん、だそうすると最近のやつだとまだやるかスターウォーズって77年作、うんうん、まだやるかマッドマックス、うんうん、でまだやるかシン・ゴジラはさ54年の作品ですからね、
はー、
でこれはみんな大好きだから、まあ何度も何度もゴジラゴゼイラですよ、うん、でまあそのたんびにあーだこうだ言っていくっていく、でこれ82年のブレードランナー、お前が生まれた頃だなこれな、
そうですね、
ああ誕生日一緒か、
うん、81年
1年だ、まあ、ほぼだからお前が生まれた頃に、うん、ただしこのブレードランナーですが、
はいはいはい、
原作は68年なんで俺が生まれた直後ですから、
おお、
これがさっき言ったディックですよ、フィリップ・K・ディックの名作で、はいはいはい、これが SF の中の、まあ、名作中の名作で、うん、SF 語るやつはこれ読んでないやつはあのモグリだっていうか、うん、まあ、まあ、その仮面も撮ってねえぞみたいな感じに言われてた作品の映像化のブレードランナーがあまりにも出来が良くって全てを変えてしまったから大騒ぎなの。で、これに頼らなければ、そしてこの MCDC に頼らなければならないくらい終わってるじゃないかっていうのはまあ一個ありますよね。
うん、MCDC?
ACDC ではなくて、
うん、はい、
マーベルと DC ですね。
ああ、そういうこと、
なんだこれ MCDC、あなたの大好きな MCDC ですが、そういうことなんです。
うん、
でね、で、まあ、このね、ちょっとね、あまりにもね、おじさんのための映画祭りにしすぎてんじゃねえかな、みたいな感じもあってさ、で、最近の作品だとさ、ノーランブランドがあればダンケルク OK、みたいなさ。
はいはい。
でさ、ビルヌーブも前作良かったからメッセージみたいな。で、今回もビルヌーブなんだけどさ。で、あとはもう、昔やってたアメコミみたいな感じになっちゃってね、まあ退屈っちゃ退屈になってきたなって。もしくは、いや、俺たちのためにも。時代がやってきてるみたいな。じゃあ若者が完全に置いてかれるっていう。だから若者はアーカイブ派じゃなければ楽しめない。だからブレラン今度できます、うん、出ます。だから一作目からもう一回ちゃんと見ますってやつは楽しめたっていう、
はいはいはい、
流れになってんで、うん、まあ YouTube ありきっていうか、そのコンテンツを掘り起こせるかがゆえの時代になって復活しているっていう流れもあって、これはこれでいいかなともちょっと思うっていうところがあって。でね、今回ね、この、ブレードランナー、今っぽいね、実は。でね、これはね、どこが今っぽいかっていうとね、うん、はい、要するにね、さっき言ってた、
俺のための本みたいな、うん、だけどそれ工業製品じゃんって、同じ本みんな持ってんじゃん、
はいはいはい、
それって俺たちもじゃんっていう、
はい、
俺たちそんなに違いあんのっていう、だからクラスにいたやつら大体同じような顔してたじゃんみたいな、
みんなモブじゃんと、
そう、
はい、
で、うん、そういうなんていうの、個性のない俺たちには価値がないのかみたいな、だから個性がないと困りますヒーローアカデミーとか、そういうなんていうの、要するに替えの利く既製品である、そういうふうな労働者として生きていかなければいけない悲しみみたいなのをものすごく感じるようになってきた昨今みたいな、でこの時代はあったんです、かつて。
ほう、
ブレラン直前にありました。ほう、でこれが先週も言ってたたい焼きくんシンドロームですよね。
ああ、うまっ
嫌になっちゃうんです、
はい
上で焼かれて嫌になっちゃうんですよ。
ほうほう、
で一回海に出てくんだけど、また釣られて食べちゃって、やっぱり俺は少し焦げあるたい焼きさなんてことを言ってたのが75年ですよ。で、これオイルショックの時なんだよ。大不景気なのよ。この時代って。で、この時代の空気、今まさにそうなの。だ、一部の人たちは儲けたかもしれないけど、実感としてみんなブラック企業で家賃払うのもギリギリですみたいな暮らしをしてるときに、ブレードランナーぶち込まれてきて、で、ここで出てくるテーマっていうのは、実を言うと、たい焼き派対世界花派の戦いになってますよ。ナンバーワンじゃなくてもいいんだ、オンリーワンのセカ花ですね、これね、いわゆる。
世界に一つだけの
セカ花です。そうです。
ああ。
そうです、そうです。新しい地図の人たちです。
はあ。
なるほど。これが0年代なんですよ、はい。で、俺たちは特別なんだ、一人一人はって言って思いたかった0年代なんて虚構だったんじゃないかっていう時に、うんうんうん、これ言ってたのに結局、同じような派遣社員で同じような仕事をしなければいけない俺たちって結局たい焼きなんじゃねえのって言っている今の時代にこの作品をぶつけてきたっていうのが、
あ、ブレードランナー、
ブレードランナー、うん、タイミングがめちゃめちゃいいぞっていうのがありまして、でなんでかっつうと、
そ
の
ですか、
原作のね、はい、アンドロイドは電気羊の夢を見るかっていうもの自体が、はい、そもそもそのレプリカントっていう、その、人間の偽物、うん。生きたドール、フィギュアみたいなもの、既製品みたいなもの。要するに、たい焼きくんなわけですよ、
うん。
が、殺されるって話なんですよ、うん。で、それを、助けてしまって、逃げていくって話なんで、これ実を言うとね、ちょっとね、これね、面白いんだけどね、
原作がってことですかね。
原作がね、とにかくね、アンドロイドは電気羊の夢を見るかっつって、もうね、疑問文なんだよ、実は。うんはい、でね、ちょ、外すの忘れてた。疑問文なんですよ、
はいはいはい、
でね、遠い未来に、すべての、第三次世界大戦があって、当時ね、当時その60年代から遠い未来に第三次世界大戦があって、で、ほとんどの動物がいなくなってしまった。
はい、
で、虫すら、
はい、いない。
虫すらアンドロイドで、それ通販で買いますからね、原作では。
虫もアンドロイド
そう。だからその、カエルとセットにしますみたいな。そういうね、そのあまりにも、で、そこで主人公の冴えない役人がいるんだけど、
はい、
こいつは刑事かな、あ、元刑事かな、うん、だから、で、そいつが奥さんに隠れて欲しいなって思ってるものがあるんだよ。
はい、
それが電気羊なんで。羊買えないから。だから羊のアンドロイド。みたいなものが欲しいなんて。だからまあ、古くはたまごっち、ファービーみたいなものですよ。
ああ。
あれが、だんだんリアルな AI になり、そしてみたいな、歯があって、みたいな流れがあるじゃん。あれの、だから、もう本当原点、みたいな。だから、面白いのは、その、デッカードっていう、この、
ハリソン・フォードね。
ハリソン・フォードなんだけど、これがまた、ちょっとロッキーテスト入ってんだよ。現役退いて、俺はもう終わりじゃねえか、みたいな感じなんだ。
はいはいはい。
で、こいつが、ちょっと一発、もう人は、その、まあ、俺はできるってところも、なんとかしたいとか思って。で、原作では羊なんだけど、映画の方では、この、レイチェルっていう、レプリカント、と、恋に落ちて、こっちを助けちゃうって話なんだけど、このレイチェルっていうレプリカントって、うん、要するにフィギュアとか、バーチャルアイドルとか、AI みたいなもんなんだよ。で、しかも4年間で死んでしまうっていう。だから限定された命で、どっかで聞いたことあるよね。うん、今書いてますけどね。
あ、
うん、そうなんです。俺もチルドね。
はいはい、
ここの。そう。限定された命しかない。で、これは人間じゃないって分かってんのに、 こっちの方が人間らしく感じてしまったデッカードは、だから、まあ、先に言っちゃおう。こいつは新作のここで出てくるときに、愛さずにはいられないって曲が大好きなんですよ、この人。
はあ、
プレスリーの。愛さずにはいられなかったんだ。それはどういうテーマがあるかっていうと、生身の人間よりも人間っぽかったんです、レイチェルが。で、ここにおける大テーマっていうのが、もうこの後普及のそのテーマ、普遍的なテーマになってくる、うんうんうん、70年代の中心のテーマになってくる人間ってなんだってことの、うん、最初の深掘りしたのがこれブレードランナーだ。
ああ、そうなんだ、うん。最初の作品なんだ、そういうの。
そういう意味では、で、まあ、こっから、まあ、そっか、何か、とにかく68年だからね。で、それで、失われていく人間性みたいなものが、戦争の時とかにあるわけで、だから、これ、ナチスが入ってるっていう言われてるんだけど、要するに、あの、なんとか裁判ってあったじゃん。要するに、その、ユダヤ人を殺す。でも事務的に処理してただけだ。俺は命令されてただけだ。で、そんな日々が、そうそうそう。で、そんな日々がずっと続いていくと、人間性を失って、共感を失ってしまって、人の痛みなんか分かんなくなってしまう。これむしろ、そういうやつの方が人間じゃないんじゃないかと。レプリカントよりも共感力を失ったのは、あの、非人間的じゃないかつってテーマが掘り下げられるから、これが面白かったんだよ。そんで、8問題ですよ。
8。
一作目では、共感力のない人間じゃないレプリカントは、蜂を握りつぶすことができる。平気で殺せるっていうふうに言われてるんだけど、今回こっちは全然違うことになるって話だよね。
ちょっとそれはダメでしょ、ね、じゃあ。
切ってください。
ちょっと。
切ってください。
しれっとさ。
しれっと。今日はネタバレをします。
あ、上地さん、あの、はい、ジョイ、うん、I らしいですよ。Y じゃなくて。
細かいところが？
いやいや、だってこう、気になってしまうのはコメントの方です。
ありがとう。
とう
俺はちょっとそういうのダメなんだ。人間なんで、レプリカントじゃないんで。そうなんですよ。そうそうそう。やべえな。そうそうそう。だからね、一作目はね、はい、奥野さん。
はい。
奥さんがうんざりしてる男の話だね、これ。
はあ。
うん、原作は。でこれ全部そういうのうざいからいらないっつって全部取っ払っちゃってそれでちょっとはあのハードボイルドに変えてしまったっていうのがこっちのブレードランナーで、うん、でブレードランナーの中の最大のその革命っていうのがあってね、
はい、
でねこれブレードランナーの革命についてみんなやったら言うのがSF のイメージが180度変わったっていうのを全員が言う、
うん
うん誰だって知ってるわそんなことはって話を未だに言ってんだよ。
そうなん
だ。そうなんだよ。だからそれまではだから金ピカの社会。だけど、スラムみたいな。だけどそこにはその近代的な何かが入って、ごっちゃになってカオスになってるっていうのをビジュアルイメージで見せたのがブレードランナーなんで、うん、で、それはもう、なんていうの、当たり前のことなんで、そこも、なんていうの、今更言うことじゃないわけ。だけど、本当に大きいのは、うん、監督のね、リドリー・スコットがやった最大の革命っていうのは、うん、原作にあったアンドロイドっていうのをレプリカントっていう名前に変えたことが一番でかかったって話じゃん、うん、で、アンドロイドだと機械人形のイメージだからあいつらのイメージなんだよ。 あいつらだったら殺せんだけどレプリカントってなるとレプリカだからコピーロボットなんだよ。ドラえもんで出てきたコピーロボット殺せるかって話じゃないよ。いや、というよりは、むしろ、俺たち自身が全員コピーロボットなんじゃねえのって話じゃないよ。そんなに特別なのかっていう。こうなると、このコピーロボットって俺たちのことじゃねえかっていうのが疑問符として入るから、レイチェルに入れるんだよ、これ実は。で、そして今回の作品は主人公のララランドが、レイチェルなんですよ。奥野さん。パッパッパッパッパッパッパッパッ。ああいう冴えない男に感情移入したい時代が到来してるわけですよ。今はこいつじゃないですよ。ハリソン・フォードにはなれなかった俺たちなんだよ。
ああ、なるほどね。ヒーローではなくって。
そう。
どこにでもいるような。
そう。
裏ぶれたやつと。
いや、そうそうそうそう。
はいはいはい、
どこにでもいて平凡なやつ。そして、ザッツ平凡なレプリカントとして登場してくる K が。ここの段階で、うん、俺たちみたいな、レプリカントって言ってきた、うん、俺たちになっちゃってんねん、ここでも、K が。
うん、
だから、これ、今の人のための話。しかも、K が大好きな相手っていうのが、これは生身の人間ではなく、バーチャルアイドル。うん、だから、実際には存在しないセーブデータ。
うん、
なんだよね。で、AI なんだよ。だけど、彼は彼女が大好きって言って、彼女を失うことによって心が傷つくってところまで行ってるっていう、この状況はまさにジャパンじゃないですか、小野さん。
はぁ、
あ。あの、要するに、アニメキャラに恋しちゃなんでいけねえんだよって話でしょ、これ。わかります?あとはもしくは、だから、今、だから VR、AR、ま、いろいろ流行ってますけども、本当にこの時代に突入しちゃっているタイミングで、これをぶつけてくるビルヌーブのセンスっていうものが、今がわかってるっていうか、俺たちのこと書こうとしてるんだよっていう話になってくるんで、こっからここへの移行っていうのは、もう実に見事にやってんの。ない、この、これだけしっかりと出来上がってんのになんでみんなこんな酷評かっていうと、
はい、
悪く言う人が多い。
そう
なの?あなたもそうだけど、うん、3時間は長すぎる。そして退屈。そして説明が少なすぎるっていう
ことをよく。いや、俺そんなこと言ってないです、別に。面白かったです、普通に。
うん。
うん。普通に面白かったし、うん、あーっていう。ただ、そんななんか、レイさんみたいにその、うん、蓄積ないから、SF の。
うん。
う
ん。
その、細かいね、なんていうの。あるじゃん。多分あると思うんですよ。
うん。
なんか、だから前作のオマージュだ
と
か。
で、それがそうなんだよ。
そういうのに気づかないから、ただただそういう話なんだ。
でね、それをね、意識してね、タルコフスキー入れてんだとかね。
はいはいはい。
あの、いろいろとね、まあその、言い始めたらキリがない。
そう、だから2の方が楽しめるから、
うん。
うん。
で、でも、それは、オタクたちがやってる、いればいいことで、はい、オタクたち向けの、大好きな人たち向けのサービスであって、それが理由でこの作品を批判するのはちょっとなっていうのはあるんで。だからその、あとは、まあ、個人的に言わせてもらえば、
うん、
絵作りがあまりにも素晴らしいんで、
はい、
俺は動く美術館だと思って見てればいいんじゃないかなと思う。
動く美術館?
美術館に行って、一枚ずつ絵を見るじゃん。
はい、
あの大画面で、動く絵を見るぐらいな絵力があるっていうのはあるよなって、今作に関して特に思うね。だから前回のと。で、しかも、前回リドリーはイギリスの人じゃん。だから、あのね、ヨーロ、あの、ちゃちゃ、イギリスじゃねえじゃん。今度はそう、対戦後のヨーロッパ感があるんだよ。リドリー・スコットの映画ってさ。で、ビルヌーブ監督はカナダなんだよ。
うん、
で、この違いがまた、その、絵に出てて、
はい、
面白いっていうか、そこは。そうそうそう。で、まあ、最大のテーマである、ヒューマニズムっていうさ、久しぶりに聞くやつが入ってるっていうさ。うん、で、戦争があって、人間が非人間的なものになってしまったっていう体験があった後に、何が起こったかっていうと、
うんうん、
要するに、後半でじっくりやりたいんだけど、フランケンシュタインとピノキオっていうコンテンツ出てくるんだよね。人間になりたいっていうピノキオっていうやつと、それからフランケンシュタインっていうのは死体をつなぎ合わせて作られた人工物なんだよ。で、これが人間になりたいんだけどなれないから反乱を起こすっていうテーマなんだ。で、この二つが戦争のせいで生まれてきてるって俺は思うし、多分おそらくそうなんだと思うんだよね。で、そっからね、80年代が来るまでね、やたらとこのテーマで行くんだよ。人とは何だっていうさ、ものすごい文学だったっていうね。で、これをね、もう一回このタイミングでやるっていうのは、なんか時代的にとても素晴らしいところを、まあ、選んだなっていうのは思うっていうさ。そうそうそうそう。でね、これってね、フランケンシュタインが、創造主である人間に対する反乱なんだけどさ、これって。でさ、それってさ、いわゆるさ、神に逆らう猿の話でもあるわけ。
はいはいはい。
で、俺たちが神のように思って作ったドールとかアンドロイドみたいなものが反乱してくるみたいなことっていうのも結構今の時代っていう感じがするのと、はいはい、あとね、もう一個ね、この作品がね、もう一つね、受けない部分のね、一つあるなと思うのが、はい、このジョイっていうバーチャルアイドルに対する姿勢があまりにも、シラフすぎる。
どういうこと?
まともなんだよ。それってセーブデータじゃんっていう。大人のツッコミをしちゃうんだよ、これ。ビルヌーブは。
あ、
そんなこと分かってるけど、夢を見たいって思ってる時代。特にこの国は。そんなこと分かってんだけど、言わなくていいじゃんっていうのを思いっきり突きつけてくるっていうのがビルヌーブスタイル。
ああ、意外と覚醒コンテンツなんだ。
もうかなりの覚醒コンテンツだね。うん。それで、あとね、押井守がものすごく影響を受けてるんだけど、
はい、
押井守は、このジョイの中に魂があるって考える派になってるんだよ。
まあ日本
で、ね。光学機動隊がまさにそうだったから、うんうん、だからあっち独自の進化してんだけど、実はあっちの方が深いね。
まあ、そう
で、ね、こっちはだからここで止まってるがゆえに、だからちょっと、辛いんで見てて。終わっちゃうから。そうそう。はいはい、あの死に方は辛いな、みたいなさ、うん。で、もう一個。この映画、あのね、究極のミソジニー映画とも言える。つまり、生身の女なんかいらねえよってところから始まっていくんだよ。このおっさんがそもそも奥さんが嫌でうんざりしてて、で、ドールであるレイチェルと逃げちゃうところから始まるから、うん、ここはもう男の妄想なんだよ、レイチェルは、うんうん。で、この男の妄想から始まった ストーリーがこっちに繋がっていくんだけど、うん、ここに至って、現実の女っていなくなっちゃってんだよね、もはや。うん、愛される対象ではないっていうので、ここで浮かび上がってくる問題っていうのは、はい、俺、結構でっかい問題だなと思ったけど、これが出てくるんだよ。女とは何かって話も入っちゃう。そう。で、女って何かっていうのをまともに考えたことないじゃん。でも、バーチャルになってしまって女がいなくなっちゃう。だから羊がいなくなっちゃう。いろんなものなくなっちゃった後に、その代わりのドールを持ってこられた時に、失ったものを気がつくでしょ。
はいはい。
ジョイしかいない世界だと、うん、本物の女は、もはや本物の羊と一緒なんだよ。
だから、電子書籍が出たことによって、
改めて、本当は何か
っていうのを考えるっていう話ですよね。そうそうそう。それはそうですよ、
うん。で、これ、結構きついのが、そもそも、俺たち人間は西洋諸国のね、だからその、キリスト教的な考え方で言うと、神の創造物でしょ、
はい、
神が自分に似せて作ったドールなんだよ、人間って。キリスト教社会で。そうそう。でしょ、じゃあ、そういう風に書かれてんじゃん、旧約聖書にさ。
はい、
で、そして男の肋骨から生まれたのが女でしょ、はい、いわゆる男の一部として解釈される世界観みたいな。
まあ、そっち側ではね。
うん。そっち側ではね、日本ではないよ。だってこれだ、キリスト教文化圏の話だし、これ、紐解いていくと、いろんな人がやってるけど、ほとんどキリスト教の話なのね。
はいはいはい、
で、で、現れてくるこの女とは何かっていうのが、出てくると、うん、あまりにも、この道で行ってしまうことによると、孤独みたいなもの、エゴイスティックな男たちの悲しい未来みたいなものを、あまりにもこう見せてしまってるって。で、これは、アトムでもそうだったんだけど、アトムって、子供を失ってしまった博士が、うん、自分の子供の代わりとして生み出したものとして出てくるし、あとヒッチコックのめまいとか有名なやつ、自分の昔の女を演じてくれっていうような、ああいう、相手を自分のための器、うん、要するに自分の肋骨になってくれっていうようなところと繋がってくる話になってくるんで、ここがテーマになってきてしまって、で、これがなかなか残酷な提示になっているっていうのがもう大きいなと思うんだよね。で、最終的にね、この作品が、思い出おじさんが、なんつうの、思い出だけにすがって生きているっていうステージが出てくるじゃん。これ。
ああ、はい、はい。
最終的には、うん。で、過去だけを見ている、生きているっていう。うん、で、ここも、俺はその映画的に受けると思えないくらい、辛辣。
ああ。
うん。で、前作だとね、結構曖昧に終わるはずだったんだけど、受けるためにアンドロイドと二人で逃亡するっていうのを強引にねじ変えてるっていう流れがあって、ハリウッドにしたんだよね。
あ、レプリカント。
そう。でも今作はヨーロッパの前衛映画っていうか、アート映画のまんまでボン出しちゃってる。
だから。そこはフランス系カナダ人だからっていうことですかね。
なんかで、すごくそこはあって、だからね、やっぱりね。で、だからといって、完全に寂しい感じで終わってるわけじゃないし、あと思い出の話で言うと、これはネタバレになるか言わない方がいいか。
言わない方がいいです
よ。まあ、じゃあ、蜂の話だけするとね。
はい。
うん。その、刑であるレプリカントっていうのが、かつては握りつぶした蜂が、全く大量の蜂に手を、まあ、手に乗られても殺さないっていう、要するに共感力を得ましたっていう。より人間に近づきましたっていうのと、蜂が生まれている希望が、あるくらい、世界が復活に向かっていますっていう二つの希望をこれかすかに入れてるんだけど、本当にハリウッドではないよね。
それはまあそう、
ね。こういうやり方は。だけど俺は好み。これくらいの割合が好みだなと。それで、結局、ずっとたい焼きくんの悲しみについて描いてる作品ではあるんだよ。この作品って、だからレプリカントって言って、だから、まあ、日本で言えば特別だと。で、ヒーローものって、なんつうの、ここ何年間の間でやっぱりその、
特別な存在っていうことでシフトしてきた歴史があるんだけど、今回、やっぱり徹底的にぶん殴ってんね。そういう流れを。
なるほど。
要するにスイーツな考え方を全部ボコボコにしてる作品がブレードランナー新作っていうか。だから、これを娯楽作品として楽しみに行くかっていうよりか、なんつうのかな、こう、本当に入っちゃえば入っちゃうほど悲しくなって、立ち直れなくなるような映画としては最高の出来っていう。
何そのジャンル？わかる。
このジャンルがあったんだよ。
ええ、わかりますよ。
あったんだよ。
ソロで、こう、癒されるというか。うん、
で、これって、ちょっとすごいことで、最初に言った、思い出コンテンツだったら、受けるから、続編やっちゃっていいんじゃんっていう中で、ポンと放り込めた時に、ビル・ルーブが、確信犯で、
なるほど、ね。
ハリウッドに死ねえぞってやったんだよ。え、これはなかなかすごい英断だと思うよ。で、何々。
そんな見たくないわって。
見てほしいんだわこれを。そうそう。で、奥野さん、はい、聞いてくださいよ。はい、それで、最後ですけど、まとめ。
まとめてください、じゃあ。ブレードランナー2049。
たいやきくんは、山下達郎の歌を聴くかっていうふうに、してたじゃないですか。
はい。
ネタバレだったでしょ、これ。わかってました？どういう意味か、これ。たいやきくんは山下達郎の歌を聴くかですよ。みんな分かりますってね。
たいやきくんは、
え？
聞くんじゃないですか。
え？
聞く人は聞くんじゃないか。
山下達郎といえば、
はい、
雨は夜更け過ぎに。
ああ、はい、雪へと変わる。
はい。
はい、
だろう。
はい。
で、ブレードランナー一作目、雨降りまくってましたけど。
はい。
今作は、雪へと変わってます。
はあ。
そしてきっと君は来ない。一人きりのクリスマス、ブレードランナー、ぜひご覧ください。ありがとうございました。
やれた。これ、今。
うん。マジか
すごい。
言って欲しかった。分かって欲しかった。
そんなこと言う人誰もいないっすよ。
誰もいない。
一作目、雨ばっかりなの。ようそれつよう必ず今夜なら会える気がしたんだ。
もうなんかそれまで言ってたいろんなこと全部吹っ飛んで、それしかもう残ってません。
サイレントナイト、フォーリーライトで、これやっぱり僕はたい焼き去って見上げる雪の空に降ってくるわけよ。これはもう映画史に残る名シーンだね。本当に、これを見るためだけにでも行ってほしいなっていうことですよ、奥野さん。はい、
これは名人ですわ。
うん、ね、ちょっとびっくりした。
びっくりした。
じゃなかったら、だって俺町山さんの話聞けばいいじゃん。
そうです。
俺が言う意味ないじゃん。
そうですよね。
いやー、さすが人形町生まれ、ね、八王子育ち、越谷在住。
うるさいよ。
全部丸出し
っていうような感じでしたね。なかなかこうきつかったですよ。これはでもきついけど希望もありますよっていうのが、結構なリアリティラインじゃないの。うん、リアルなラインかなと思いますね。で、それで、あ、実は後半、奥野さん、あのピノキオとフランケンシュタイン、そしてそれがどうなってったかっていう流れをざっくりではないけどじっくりと後半やりますね。これで、まあポイントはマーズアタックです。
マーズアタック。
マーズアタック以降っていう話ですね。はい。だから俺たちは人間であるってことを大事だと思わなくなっていくっていう歴史があるんですよ。だからこそ今ブレランかっていう話なの。そこからの視点でブレードランダーを見てもらいたい。制作費用はどうでもいい。どうだっていい。
ということで後半さらに、あの山下達郎を超えて行くらしいので、ぜひぜひ、お楽しみにして。
あと窓巻きもやるからね。
あ、窓巻き第7話、はい、あの衝撃の第7話が、
はい、
しみちゃん激推しのがありますのでね、はい、それもでも、あの、窓マギもまあ言ったらね、ちょっと通底する何かっていうのはやっぱあります
し。その通りなんですよ。これなんですよ、窓マギ。窓
マギ。今日はね。
何か失って、これレプリカントじゃないのみたいな話も。
感情、どこ行ったんすか、その、
さやか。ですよ。
感情
だってここにあるんだもん。ここにあるんだもん。そう。あ、もうレプリカントだもん、これ。とかいう話とかもやりまーす。
ありがとうございます。いい子っていうのはちょっと面白そうだな。
え、
う
ん、アダルトチルドレンになってしまった。
ということで皆さん、今日どうでしたでしょうか。 アンケートいきますかも。
必ず今夜なら言えそうな気がしたんだよ。眩しいよ。
あ、いや、もうアンケート取って、しみちゃんコーナーおまけみたいな。わかりました。じゃあ、
はい。
いやー、そういうことだったのね。それは松山千春じゃダメだわ。
お前松山千春って言ってたけど、松山千春じゃないんだよ。
それを言ってくれたらね、
山下達郎といえばってパンパンパンとこう言ってほしかったんだよ。あ、そうですね。雪になってましたねって言ってほしかった。
それはすごい。
見てたんだったら
もう。いや、そんなことまで誰も考えないもんな。ね、
頼むよ。ほんとほんと。
ディスラックがアップ始めました。危ないよ。
怖え、今一番怖え。
おお、ありがとうございます、皆さん。いや、レイジさん。
マジっすか、ありがとうございます。
やっぱロンダンやってよかったですね。なんかその。
無理やりやらされるから。
そうそう。その、話し家の能力がなんかどんどん上がってる気がする。ね、この1年ぐらいで。ね、ということで、ちょっとお知らせさせてください。
はい、
まあまあ、その人間とは何かっていうのも含めた上で、はい、さらにもう一個あります。うん、悪とは何かというのをテーマにした美術展がなんと、うんうん、はい、来週の月曜日じゃない、火曜日から、うん、開催されます。うん、恵比寿の、ギャラリー光月というところです。うん、恵比寿から徒歩2分ですね。うん、ヤンサン、第2回ヤンサン美術部展、ワルナスビという、まあまあまあ、あの悪をテーマにした今回今年はね悪をテーマにした美術展を、なんと、まあ、前回もそうですけど、うん、レイさんも含めアッコ先生とか、はい、まあ、いろんな人が出てくるんですけど今回は、初参加で手塚治虫先生の
実の娘、
そうです手塚ルミ子さんとそして桐木健一先生が、はい、ご参加いただくということで、
ね、
もうね、あの、うん、昔ルミ子さんが手塚プロでね、うん、あの子供の時追いかきしてた以来ずっと書いてなかった何かしらを作るという、
うん、
あれとプランナーなんで、うん、あの、あれですけど、うん、もう本当にめちゃくちゃ、うん、何十年ぶりに何かを作るということで、うん、それもね、うん、ぜひ楽しみにしていただいて、う
ん、はい、
はいはい、ということで、ワルナスビですね。そして今日その、あの美術展フェアということでですね、もうすでに分かってる人はいると思うんですけど特設サイトが美術部の、レイさんのホームページに公開されております。そこでですね前回の美術展でやった、生放送した、ヤンさんと、私が、前期の全作品を解説しました、俺の情熱解説っていうものがありますので、そちらが今日の8時にもう公開されております。はい、もうあのこれはチャンネル会員関係なく、美術部の期間が終わるまでは全て、無料です。全部最後まで見れますので、ぜひぜひこの機会に楽しんでいただければなと。そして、恵比寿でやってます第2回美術部展に足を運んでいただければなと思っております。入場料200円です。
安い
200円です。
はい、
でレイジさんがなんと、
うん、
もう作品1個出していただいたんですけれども、うん、レイさんが、うん、まあ、いつ何時に来るかをわからないけれども、うんうん、フラッとやってきて、
うん、
何か絵を描くとライブペインティングで、うん、そしてそれをそのままたまたまいたお客さんにあげちゃうよっていう、ゲリラなんていう、うん、こういうのね、
パブロイベント、
パブロ、うん、ピカソじゃなくてパブロとんだ
そうです、パブロレイジ
パブロレイジでいきます。パブロレイジが
パブロ決めます。
パブロ決めますか。
パブロ一発決めに行きます
から。ちょっとじゃあもう頭丸くそってみたいなちょっと輪郭似てる気がするパブロに。
嬉しい、久しぶりに嬉しかった、嬉しかった。
なんか毎回違う女を連れてくると、
よし用意しと
け、パブロイベントはもしくは来ている人を持ち帰ると。
ああ、なるほど。
おやおや、
そしてその女を描くと
その女を描くということで、
そうそう、炎上するわ、
そんな感じで、まあ、ご機嫌にやっていきたいので、まあ、レイさんだけじゃなくていろんな、うん、ゲストの方もあの在庫してくださると思いますので、
うん、
みんなでワイワイやっていきます、うん、よろしくお願いします、うん、私の作品は前期、うん、そして前後期あるんですけど、しみちゃんの作品、また今年も超問題作らしいんですが、それは後期に公開されます。
はい、後期に出させてもらいます。
なので、はい、まあまあ前期後期合わせて楽しんでいただければ。
ぜひ来てください。
よろしくお願いします。
はい、あと、デッカードがレプリカントかどうかって話は、レプリカントだってことにしてみた方が楽しいですよ、っていうことを言いたかったです。
あ、じゃあレプリカントじゃねえや、人間だってことにして見た方が楽しいですよって話を最後言って終わります。
あ、はい、はい、
そう、人間だと思って見た方が面白いです、これは。
はい、
はい、以上です、はい、以上です、こちらからは以上です、
はい、はい、次回公式はですね、はい、12月13日になりますね。こちらちょっとまたいろいろ考えつつ、鋼の錬金術師やろうか何しようかみたいな感じですね。ちょっと時事ネタも切ったりしてね。
うん、
春馬富士、
え、
春馬富士
いいよ別に
そんな、その
ネタ行くの、やりたいの、やりたいんだったらどうする。
別にやりたくない。
やりたくないったら、いや、言うなよ。誰得やん。わけが。
怖いなと思って。そんな感じですね。次回、あ、そう、次回のヤンさんは11月22日じゃないや。
うん、
あれ、
あと、あれだな。中2ナイトだからさ。
22日でしょ、日曜日って書いて
あ
るからさ。
あのさ、ちょっと、久しぶりにあれもやるか。
え、
メールな。もういいかもな。
人生相談、
人生相談もやるか。
人生相談12月に一気にがっつり。
え、一気にやんの？
田中さん呼んでやるっていう話。
田中さん呼んで不安な感じだな。分かった。ちょっと考えます。はい。
うん。まあまあまあ、まあ、やっても
いい。やってもいいかなと思って。
うん。うんうん、来週は、あれなんで、うん、中二ナイト日本なんで、ワイワイやろうかなと思いますね。
はい。はい、
都道府県の話とか、うん、あと、まあ、美術部もありますので、うん、悪とは何かっていう話をちょっとね、うん、また。
うん、
ね、
宮崎県は俺たちに冷たすぎるか問題について徹底的に掘り下げ
ましょう。宮崎だけじゃないですから、鳥取市、
宮崎は俺たちの片思いだったのかっていうさ、あんなに好きだった宮崎に、なんで俺たちこんな冷たくされるんだろうなって。
でも新潟の人はめちゃくちゃ暑いん
だ。そうだよ、新潟住もうぜ。一緒に雪かきしようぜ。っていうような話をします。
そんな感じですね。
宮崎頼むよ。
これぐらいかな、うん、じゃあそのまま、うん、
はい、清水公園に、
はい、
うん、
はいはい、オッケー、よろしく、
はい、わかりました、
じゃあまとまぎで読んでね、
はい、
ういっ、
はい、さあ、よいしょ、
ちょっとしばらくまだ無料で、この隙にもう一個言います。今日来てないですけど、クゼというもう一人のレギュラーがいまして、
はい、
彼は舞台演出家なんですけれども、
あ、そうですね、
それをですね、彼のスピンオフ、ほろよいクゼチャンネルの5杯目というのが、まあ、もう5回もやってるの、あれ
5回目ですね、
が今週かな、
はい、うん、はい、
今週19日日曜日の夜7時45分頃にあるそうです。
あるそうです。そうですね、
なんか、はい、またロケなんでしょ。
そうですよ、舞台のやったところから、おそらく、う
ん、あ、劇場から生放送
ですよね。
そうです、
はい、おい、
もう2回にわたってね、
俺もちょっと飛び入りしちゃうかね。
かき回しますね、
なんつってね、
はい、
俺飲めないからね、いけないね。
そうだね、これ酔えませんからね。
そんな感じで、はい、酒の魚に皆さんワイワイ見ていただいてね、
はい、
ということで前回振り返っていきましょう。
はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、前回ですね、激アツ美術界のまず流れをですね、はい、公式放送をご覧になっていただいている皆様にお伝えしたいと思います。まずはですね、こんな感じで放送が繰り広げられておりました。はい、まず無料ですね。はい、もっともらしく語ってる風に聞こえるフレーズとは。これね、気になる人はね、ぜひ最初の方に言ってるんで見てくださいね。はい、はいはい、まるでっていうね。はい、そしてその次ですね、東郷政治とは。これ、はい、人物だけじゃなくてね、うん、日本の、まあ日本のアートについても語られてましたね。
そうですね。
うん。うん、かなり深いところまで行ったと思います。はい、うん。そしてその下ですね。はい、芸術とは大層なものなのか。
そうそうそうそう。
これがまあ無料で、まあ一番ヒートアップした。ところですね。まあ、あなたと先生とのこの考えがね、こう、ちょっとこう対立するっていうところで面白かったんじゃないかと思います。はい。そして続きまして、有料に入るとこんな話題がありました。まずですね、冒頭ですね、美術館とはどういう場所なのかと。
はいはいはい。
これもちょっと二人で意見が割れたところで。
割れたというか、まあまあまあ、うん。うん、
まあ日本と西洋とみたいなところでしたよね。
うんうん、うん。
確か。はい。
そんなかしこまって見るようなもんでもないなとは思うけど、うん、でもそういうかしこまれる場があるっていうのはいいなとも思うし。
うん。
うん、まあまあそこら辺も、
ね。そうですね。どっちがどっちというわけじゃなくて。はい。そしてその下ですね。はい。窓バギの分析の第6夜と、その下ですね。はい。世俗駅難カテゴリー分けコーナーですね。これアーティストですね。そうそうそう、はい。そして最後ですね、まあその時出演してた、まあ出演者にとって、まあ芸術とはについて。
そうね。
はい、語ったっていうのが、まあざっくりとした前回の流れでございます。はい。そして、ですね、まずはですね、無料の方から、振り返っていきたいと思うんですけれども、はい、皆さん大好きな美術界ということで、まあ興奮してこんな感じでもう、のっけからテンションが、もう、おかしな。
怪しすぎるな、これ。やばいな。
番組冒頭ですからね、これ。
なんなん？
せいやーってただ言うっていう。こんな感じで番組がまあスタートしてまして、はい。
で
まあ、
癖もちょっと面白いね。
そう、うん、この二人ね、さすが親和性が高いだけあって、はいねうん、はい。そしてまあ番組の途中にはですね、まあこんなシーンもございまして、まあとってもねこういうご機嫌な瞬間もありました。はい。そんなまあこちらですね、激アツ美術界の感想ですね。
言わんけど。
はい、感想なんですけれども、こんな感想をいただきました。こちらですね。はい、ブレードランナーより長かったと。
お
別に前回だけじゃないんですけどね。
まあ別にいつもそうやからね。
いつもブレードランナーよりも長いっていうね。本当ね、毎週ね。
うん。
内容の濃い番組をお送りしてますよねっていうね。はい。そして続きましてですね、ゲストは、前回いらっしゃっていただきました。はい。そしてまあ初登場じゃないんですけれども、ゲストに来ていただいたのは、とっても博識なシンガーの大木康介くんでしたね。はい。こちらになってますね。大木くんですね。はい。
ちょっと待って。だから、なんでこんなちょっと、こういう写真にするわけ？
いやいやいや。
なんだこれ。
これ、なんていうんですかね、この、ちょっとでも大木くんと対等に立とうとしてるっていう、くぜの瞬間なんでしょうかね。まあこんな感じでね。
あ、カマキリがこう、シャーってやる感じ
盛り上げようとしてるのか、はいはい。はい。まあコメントではですね、こちらでしたね。はい。くぜ大木くんがぶち切れた真似してよというね。これゲストの人が来た時に恒例の、ね、本当にあ、すいません、怒っちゃいましたね。豚が。
ちょっと後で。
はい、うん。ゲストの方が来たら、まあ、やるっていう、このクゼの創作芸ですね。はい。これぜひ、大木くんの時もやっていただいてはどうでしょうかということと。ね、はい、うん。そしてもう一つ、大木くん、こんな状態もありましたね。はい。で、こちらについてですね、いただいたコメントですね。はい、こちらですね。
先生みたいだね。
そう。大木くんが存分に語る回が見たいなと。
見たいね。
はい。
うん。
で、実際こちらですね、ホワイトボードを使っての、この大木くんの博識な知識を、披露した瞬間はですね、まあ、放送開始2時間41分経ってからというゲストに呼んでおいてほぼほぼね
いや大木くんマジで話しやすいのよこっちが
分かってますよ
すごい聞き上手だから
そうだね
うん、
うん、まあだからまあそういうこともあってまあ視聴者の方からねまあぜひぜひこういう回を熱望されてるっていうコメントが多数いただきました、
うん、
はいそしてですね前回のまあメインの話題ですねこちらですね東郷誠司さんですねこちら若かりし頃のおいくつの時でしたっけこれは
これ23とか2まあその辺
で、もうヨーロッパの方へ行ってた時ですよね。はい。そして、まあ、この東郷誠司についていただいたコメントですね、
はいはいはい。
はい。こんな感じになっております。まずはこちらですね。はい、
コメントで。
はい。炎上マーケティング。
ああ、なるほど、そういうことね。
これそうですよね。うん、はい。女性スキャンダルで、まあ、よく話題になったということで、はい。まあ、話題作りにも余念がなかったと、うんうん、東郷は。はい。そして、まあ、ですね、東郷誠司はいろんな仕事を受けたことから、まあ、もし今生きていたら、こんな仕事をお願いしたいということでリクエストのコメントいただきまして、
でしょう
こちらですね。はい。統合式ミクとか見てみたいと。
やりす、あ、や、あ、
やるんじゃないですかどうですか
あ、そうか。いや、うん、でもミクだからね、もうあれ、
うん。うん、
言うて、あのタッチで、魂が、うん、だから、そうか。うんうんうん。なかなか見てみたいね、
うんうんうん。見てみたいんじゃないでしょうかということで。はい。そして、東郷誠司へのコメントラストですね。まあ、こんなコメントもいただきました。こちらですね。はい。存在が問いって最高だと。
そうね。
はい。これが結構前回の盛り上がった、まあ、ポイントで。
そうだね。
うん。まあ、この人がいたことでアートとは何ぞやというところで、まあ、かなり前後半を通して。
うん。うん、まあ、良くも悪くもだけどね、
うん。
うん。何かを成し遂げたっていうことなのか、うん、その分壊したものもあるから。
そうですね。
そこら辺は。うん、だからこそ、こう、うん、なんちゅうのかな。まあ、日本美術史で、
うん、
無視は絶対にしてはいけない存在だなとは俺はやっぱ思ったんで、うん、前回の。ね。
そこが、まあ、うまく両側から語られたいい回だったのではないでしょうかと。
うん、
はい。そして、まあ、ここからですね、話題とは、まあ、芸術は大層なものなのかっていう、その無料でね、最後であった部分なんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、激論ですね、繰り広げられてました。はい。コメント上でもですね、まあ、盛り上がってまいりましたという感じで、また、先生とあなたとのバトルが、
うん、
はい、繰り広げられてました。で、真ん中にいるですね、まあ、大木くんへの、コメントですね。じゃこちらになってますね。はい。戦火の真ん中に佇むゲストと。もうゲストなのにレフェリーみたいな存在になってて、もう未社会の再来だったんではないでしょうかと。こういう感じで。
そうね。
そうですよね、うん。はい。まあ、美術界といえばね、まあ、大木くんゲストに来ていただいて、で、まあ、真ん中で話を聞いていただいてっていう。まあ、というところから、まあ、
この人、ただの、 シンガーだからね。
そうですよ。
美術評論家でも何でもないのに、巻き込まれて、うん。
ただね、ねまあ、ツイッターとか見ていただくとね、まあ、大木君どれだけ本を読んでるかっていうのもね。
来るたびに焼かれる。
そうですよね。はい。そして、まあ、そういう、まあ、お約束の流れに対していただいたコメントはこちらですね。はい。ドラマには対立構造が必要というのを体現している番組だと。これね、まさに、どうでしょうか。
いやいやいやいや、まあ別に、あえて、わざとそうしてるわけではなく、
うんうん、そうなんですよね。
なんかこう、うん、やっぱり、ね、うん、レイジさんはレイジさんなりの、まあ、正しさがあって、うん、っていうのはやっぱ、うん、そうね、
うん。まあ、両方とも作
りたいじゃない。体現しているっていうか、まあまあ、そういう風な番組になっちゃったな、
うん、
結局。
結局こうなっちゃったっていうね。うん、まあそういう感じで、まあ無料放送の最後で、まあアートとは、まあ避けた美術館とはについて、うん、まあ両陣営がまあ熱く語られたんですけれども、まあ続きは有料でっていう感じで締めました。
はい。
はい。そしたらこんなコメントが届きました。はい。シミちゃんコーナーの後ろで殴り合いの音が聞こえたらどうしようと。このぐらい白熱してましたと。ね、このちょうどまたぐところですね。
それはないです。
それはね。
レイさんはもうね、絶対手挙げない人なんで。
そう。本当そうなんですよね。うん。
その代わりね、G ペン投げつけ、うん、
暴力じゃねえかっていう。直接的な暴力ではない。
あ、ビール瓶か。
おいおいおいおい。
あ、しゃった。
危ないよ、それまた。さっきの話題ですよね。
はいはい、
はい。はい。まあね、こんな感じで、まあね、もしかしてこの裏でこういうことがあってね、まあ戻ってきたらね、まあ目の周りが黒くなってたなんて言ったらね、どうしようっていうコメントがこういう感じでいただきました。はい。そして続きましてこちらですね。はい。前回も盛り上がりました、窓マギ分析の第6夜ですね。はい。で、前回のまあメインというか、まあこちらですね。はい。
おー、来ました、これ。
はい。3人の、まあ、このキャラクターについての、まあ、分析ですね。
うんうんうん、
はい。で、まあ、なぜか、クゼさんも映り込んでしまってるっていう感じでね。はい。で、まあ、注目のコメントがありまして、今日もちょうど出ておりましたけど、こちらですね。はい。これからアニメでたい焼きかけなくなるやんと。
そう、たい焼きに意味乗せすぎなんですよ。大量生産される俺たちのようじゃないか、みたいな。
いや、もうほんとね、70年代サラリーマンの苦悩をね。
そうそうそうそう。
表してるメタファーだっていう感じで、先生が言われてましたので。
まあまあまあ、わかるけど、みたいな、うん。うん。
もう軽い感じでね、たい焼きが使えなくなってくるっていうね。
そうそうそう。
はい。で、まあ、そしてたい焼きにちなんで、こちらのお写真をご覧ください。こちらですね。はい。こちらですね。まあ、うちの出演者ですね。そのさっき言ったホロヨクゼチャンネルのクゼさんなんですけれども、橋口康政さんという方の、PV 撮影の時の不老者役をやられてたクゼさんだったんですけれども、まあ、手に持っているのは、たい焼きと、うん。
はい。
はい。おそらく彼もそれに気づいて、たい焼きを手に取ったのではないでしょうかと。
へぇ
冷たいね。
関係ないもん本編とい
や、こいつたい焼き持ってるなと思ってね。つながったと思って俺はちょっとウキウキしてました。
嬉しかったんだね。ああ、そうですか。
すいません。
はい。このおっさんのは気になるわ。
あ、こっち側の。腕とは違うね。はい。まあそして、まあたい焼きや、まあリンゴポッキーっていうのは何のメタファーかについて、まあ語られてたんですけれども、うん、まあこんなコメントいただきまして、こちらですね。はい。メタファーに取り憑かれているは名言だなと。これはまあクゼが言った言葉なんですけれども。
いや、ほんまにそうや。
はい。うん、もうね、ただこのね、取り憑かれてるかもしれないんですけれども、何気なくね、僕らが見てるこの背景っていうのを、まあ、考えるきっかけになってるのはこのコーナーなのではないでしょうかという。
なるほど。
はい。そういう感じでまたぜひ皆さんにも見ていただきたいと思います。はい。そしてこの食べ物考察シリーズですね。これまたやっていただきたいというリクエストが。はい。だんだん考えるようになるよね。
そうだね。
うん。これ食ってるってことはとか。
いや、もうそんなこと言い出したら、うん、そうだね。まあ、リンゴも出てくるし、ね。
そう、なんか意味があるのかな
って。まあまあ、あれは意味はすぐ分かったけど。
うんうん、ね、うん。まあ、こんな感じでしたと。はい。そして、続きましてですね。まあ、アーティストやミュージシャン、漫画家などを、まあ、生息何、駅何でカテゴリー分けしてみようということで、まあ、こんな感じで。はい。ちょっとすいません。ユキトラを。ちょっと失礼しました。こんな感じで。
ラーメン大好き小池さんのさ、はい、あのラーメンってさ、うん、何のメタファーなんだろうね。
それ今俺に聞く。先生に聞いてよ。わかるわけないでしょ。
あとコロスケのコロッケとか。
うん、
なんで
そのコロスケなぜコロッケ。
いやドラえもんのドラ焼きとか。
ああ、
なんでその主要キャラには好物っていう設定があるのかなと、
うん、
今ふと思ってしまった。
今ふと疑問がね。もうこれで疑問に思う癖がつきましたね。
何も続けてください。
はい。そしてまあこの分析あったんですけれども、うん、こういう感じで、まあ番組の後半ですね。
うん、
まあこう立ち状態でまあやってましたと。 はい。そしてまあ分類といえばということで、こんなコメントをいただきました。はい。そういや初期のゲスト分類ボードでどこ行ったんだと。
確かに。どこ行った？
これやらなくなりましたよね。
いつの間にかやらなくなった。いや、いっぱい貼るとこもうなくなってきて、うん、もういいかみたいな感じに自然となって、うん、復活させるか。
ね、でも、本当前回言ったみたいに、こちらですね、うん。この分類分けも結構面白いと思いまして、まあ、我々出演者ですね。まあ、こんな感じで、まあ、アンケートで、皆さん聞いてみた感じで、こんな感じになりました。まあ、非常にバランスの取れた。
そうだね。
メンバーじゃないでしょうか。
バラ取れてんのかな俺だけ一人だけど、うん。
そういうね、みんなバラバラっていうところがね、はい、結構いいんじゃないでしょうかと。はい。そして、まあ、今回ラストですね。もう一つ緊急アンケートがありまして、はい。はい、奥の望む、もしくは、クゼタコミ、付き合ってめんどくさいのはどっちだっていうね、アンケートが前回最後に、うん、まあ、催されたんですけれども、まあ、結果的にはこんな感じになっておりました。
なるほど。
はい。奥野さんと付き合う方がめんどくさいと。うん。いう、まあ結果になったんですけれども。
まあこれについてはね。
はい。
叱るべきところから。
はい。
代理人の弁護士からちょっと。
私に来るんですか
名誉毀損で。
名誉毀損で。ただですね、コメントではですね、こんなこと言われてました。これが今日の最後なんですけど、はい、こちらですね。はい。このアンケート答えてるのはほぼ男だけどという。まあ来年はね、女性視聴者増やしたいですねっていうね。はい。
こんな感じで、
はい、まあこんな感じで前回の放送は繰り広げられてました。はい、たくさんのコメントどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここからは後半戦になりますので、チャンネルは変わるということですかね。
そのままチャンネルに移動します。
はい、チャンネル移動の方
を。チャンネルに移動ですね。
はい、お願いします。
では皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから本編始まります。
はい、始まります。
まだしばらくちょっと無料です。
はい、よいしょ。先生お願いします。
言って言って。